野生を取り返したい。もうね、野生を取り戻したいですよ、本当に。
野生。
そう、ワイルド。
聖夜じゃなくて。
聖夜を取り戻すということですか？ え？
霜降り明星。
あ、わかんない。それちょっと知らないですけど、何のことです
霜
か？
降り明星知らないですか。そっか。
俺ちょっと止まってるから。ごめんなさい。言葉が出てこなくなっちゃった。もうだから、理屈じゃねえんだよ、この野郎っていうね、話なんですけど。
野生ね、はい、野生
そう。
の話。
今ね、頭の中で、霜降り明星よりも古い世代だけど、古すぎないちょうどいいお笑い芸人の名前をパッと出せるかなと思って、で、いろいろ頭チューニング
す
してみた
げえ。
んだけど、結局その海砂利水魚っていうのは出たんだけど、だけど海砂利水魚だと、なんかほら、クリームシチューっていうすでにこう、メジャーな人たちになってるからさ、ちょっとそれは違
人
うか
間
なと
ね。
思って、そう、だからチーモン
はい。
チョウチューみたいな、そういう、その辺かなと思ったんだけど、ちょっと、それ
気持
も、
ち悪いやつ。
なんか言葉悪いな、みたいな。いや、悪くはないんですけど、いや、そういうことじゃなくて、
あ
なん
い
か
あい。
最近さ、なんかテレビ見ててもイライラちょっとすることありません？まあ、なんていうか。で、なんていうかな、いや、こういう時はこういうふうにするもんだろう、みたいなさ、なんかちょっと、こっちも理屈っぽくさ、なんかイライラしたりとかしてさ、で、街に出てもさ、なんか若者とかがさ、完全に鼻、出てるマスクの付け方とかさ。もうなんか、わかんないんだけど、どうなの？みたいなことなんか勝手に怒り出したりとかして、俺が。まあ、一人で、プンプン、みたいな。で、まあまあ別に、直接
暑いし
近
ね。
づいてこないし、まあいいかな。あと、なんかマスクもあれだよ。ずっとつけてると40度とかになるらしいからね、中が。そういうことも考えればまあ別にいいんだけど、なんか自由にやれればいいんだけど、なんか俺の中で理屈っぽさというかさ、こうするべきだみたいなのがなんか頭の中パンパンになってきちゃって、でテレビ見ててもそうだし、なんか種ラジとかでも喋んなきゃいけないと思うから、なんかドラマ見ててもいろいろなんか理屈をぐるぐるこねちゃったりして嫌だなと思って、でなんとかなんないかなと思ってさ、でまあそういうこととは置いといて、なんかテレビでさ、料理番組で枝豆をね作ろうみたいなのがあって、最近枝豆が安いらしいんですよ、どうやら。
ああ、なんか聞きました。枝豆だ
そう
け
そう
ね、
そう
野菜は
そ
どんどん
うそう。
高くなってるけど。
なんで、まあ、ちょっとそういうね、ややこしい話を置いといて、枝豆でも作ってみようかと思って、そのまま。見たまま
あ、
ね。
作るっていうかね、茹でるっていうか
い
ね。
や、これがね、そう、作ると言ってみたいなこと言うじゃない。いやいや、違う。料理やっぱね、一個一個丁寧にやるってことが大事なのよ。
いや、だから枝豆作るだと、育てるの方になっちゃうから。
あ、まあまあ、でも、まあそうね、だから、ゆで豆なんていうのはああいうのわかんないですけど、
ゆで枝豆とか
そう、
ね。
ずんだ餅になる前豆みたいなのをやるんですけど、
そうでもないですけどね。違うと思いますよね。
で、こう、なんか最初ちゃんと洗ってさ、なんか洗うことが大事だって、あとそこ、塩もみとかね、するタイミングとか、あと、なんかこう、一旦、塩気が4%ぐらいの水の中にちょっと浸すのが大事だったりとか、あと枝豆もなんかちょっと頭切ったりとかして、毛みたいな、その枝みたいなのがちょぴょっと出てるの、ちょっと上手に切るとそこからこう栄養が入ったりとか、あとその、茹でるときに時間も結構大事で、なんか5分以上やっちゃうと、なんか、旨味成分みたいなのが逃げてくんだって。みたいなのが、お、そうか、っつって。また理屈っぽくなっちゃったと思ってさ。ダ
本
メ
当だ、
だ、とか
野
思って。
生。
かんいかんなって反省して、まあ、それでなんか、ちゃっちゃとやってさ、いよいよ枝豆ができてさ。なんか、やっぱ、あれだ、ただ茹でるだけと思ってた割に、やっぱ枝豆ができると嬉しいよね。茹で枝豆ができると嬉しくて。で、
まあ
まあ
ね、
まあ、
美味しいですから
そう
ね、
そう、
何が
へ理
大
屈言っ
きい
て
か
た
と
な
いう
とか
と。
思いながら、こう食べようとしたら、こうね、野生があったんですよ。
お。
枝豆をさ、食べる口の中がさ、なんか、わかります？枝豆ってその、中に入ってる豆を、まあこう、 外側の鞘のところグッと押して、なんかピュッと出すみたいなやつじゃないですか。
それがね、楽しくて、昔おもちゃになってくるんですからね。無限枝豆って、ね。
でも、まあ、手でやる場合もあるけど、なんかもうめんどくさい、口でやろうみたいな感じで。で、だけど、あんまりこう、鞘を強くやっちゃうと中が潰れちゃうから、こう、舌でこう、上手に入り口をソフトに、やや開けつつ、ギュッと、まあ、うまく押すみたいなことを、口の中でしてるわけ。うん、
口の先っちょでね、唇あたりでね。はいはい。
なんか、俺、チンパンジーになった気持ちになってさ。こう、何だから上手に枝豆を出してる口の動きっていうのが、なんか、俺のもう、意識下のコントロールにない感じで、どんどん口が枝豆をピックピック入れていくわけ。
ああ、もう、無意識的なんですね、
そこら辺は。そうそうそう。で、しかも、なんかよくわかんないのは、枝豆が止まらないのよ。なんか、
ああ、そう
パクパクパクって食べて、なんかもう、ロボットじゃない、逆におかしいけど、もう機械的にどんどん次の枝豆食べていくわけ。で、取っては口の中でもう、パッパッパッパッパッパッパッパッパってやってるのを自分で、なんかそれを意識の上から眺めて、あ、俺は全然猿なんだと思って。
うん、人間はね、
そうそうそう。
猿だと。
っていう話です。
でも野生、そうですね。確かに今すごいイメージ湧きましたよ。チンパンジーがこう一つ一つ枝豆を口で入れてる感じは、すごいビジュアルとしては浮かびましたんで。
そう。なんかね、皆さんも意外とふとしたところに自分の野生が眠ってるんじゃないかと思いますので、こんな長く喋ってそんな話かよっていうね。ということで。
ふとしすぎてますからね。はい。
はい、お送りしましょう。友達職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説のネタの種、名もなき何かから小さな花が咲いたらいいなということで、うん、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。はい。うん、ということで、お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんと、
どうもどうも、
お天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ちょっとね、枕が長すぎてもうすでに何人か切っていると思いますけども、頑張っていきましょう。さあ、ではまずはニュースの方から拾う枕な世間ということで、いくつかね、気になったニュースをご紹介しましょう。まずはこれ。伝説のチンアニメを未来に伝えるクラウドファンディングが始まる、チャージマン兼アーカイブ化計画ということで。
お
う、ご存知ですか、うん、チャージマン兼。
名前は聞いたことあるけど、ちゃんと見たことはないですね。
これ、あれなんですよね、その、有吉松子の、番組とかで結構紹介されてたりするんですけど、まぁ、ちょっと昔の。
カリスマ天国。はい。
そうそう。うん、まだね、怒り浸透の頃だったと思いますけど。
ああ、はいはい。ああ、それ見たんだ。わかった。うん、うん、うん。
まあ、とにかくその、短い、ほんとね、10分ぐらいの番組なのかな。で、まあ、いわゆる本当にヒーローものなんですけど、なんかね、予算と時間があまりにもなくて、うん、結構展開と、作画がはちゃめちゃっていうか、
うん。あら。
そう、なんか結構笑える感じになってたりするんですけど、ちょっとやばくないけんみたいな感じが結構ツッコミとして出るんですけど、まあ、これがね、なんか意外とそのひそやかな話題になってて。で、まあ、なんだかんだで紹介されたり、ネットのね、こう、ミーム的な感じで紹介されたりするんですけど、うん、これのなんかそのフィルムが劣化してるとかさ、言ってて。
うん。
で、なんかこう、保存してる元のフィルムの、なんていうか、化学変化かなんか送ってるのかな、酸っぱい匂いがするみたいな状況で、まあ結構やばくって、で、これを、ちゃんと保存したいということで、クラウドファンディングっていうことなんですよ。
うん、うん。
だから、古いアニメとかはさ、まあ映画作品もそうでしょうけど、こういうふうな状況がなくはないっていうことだから、まあね、うん、本当にお金がさえあればっていうことならなんとかしてあげられたらなと思ったら、なんかもうすでに一応、ゴールにまでは至ってるみたいで、よかったなと思うんですけど、うん、まあだからこういうね、活動っていうのは、ね、特に今、不況だとかコロナ禍だとかっていうと優先順位下げられちゃいそうだけど、こういうことって大事、うん、大事っていうかね、なんかちょっとしたことじゃん本当に、なんかこんなくだらないものあったんだよっていう話ができる、できる、できないみたいな話だと思うんで、こういうのもちょっと、うんうん、チェックできたらなと思ったり、あとなんか世界名作劇場がね、なんか権利元を超えた YouTube チャンネルを開設みたいな話で、依頼書でこんなのとか。うんうん、上がったりしてるの、こういうね、権利を保護して、ほら、権利関係で出せなくなっちゃうっていう作品もあったりするじゃないですか。
はいはいはい。
ね。 だからそういうものとかもなんかこうケアしていかないと、時間が経ってくると本当に誰が持ってたのかわかんないから、うん、データがあっても出せないみたいなこともね、あるかもしれないんで、ちょっとそういうことが気になったなという話ですね。はい、うん、それから、香港民主化リーダー、アグネス・チョーさん、シューテイさんっていうのかな、うん、に有罪判決ということで、日本、世界の皆さんにも注目してほしいということで、が僕なんかちょっと細かくニュース聞け見れてないんですけど、こうすごいなと思ったのは、なんかそのニュースで紹介されたのは彼女の日本語のメッセージなんですよ。
うん、まあそうですね、あえて日本語で喋ってらっしゃいましたね。
あれってさ、うん、日本語だけじゃないよねきっとね。
いや日本語じゃ、あの海外メディアに対しても多分日本語でやったんじゃないですか。あれ
違うの。そうなんだ。へえ、
いや俺はあのマイクの中には入ってると思いますよ、
うん、海外複数の言語で喋ったのかななんていう気がしてて、だってこれ日本語だけだったら、うん、結構偏っちゃうじゃん、日本人で運もないし別に。
いやだからすごい強いメッセージだなと思っちゃいましたけどね、僕は日本の人に対して言ってるなっていう、う
ん、その多分まあここにまさに世界の皆さんにもってことだから、海外特に日本の人にも伝わってほしいっていうメッセージがあったんだなと思うと、なんか本当伝えるメッセージも大事だけど、どうやって伝えるかっていうことまでやっぱ考えなくちゃいけないし、まあ我々もそれに向き合わなきゃいけないというかね、いう、だから言語一つもこういう大きな意味を持ってんだなという気もしました。はい、それから、閉局続い相次いだ地方ラジオネット台頭、地殻変動の予兆かというふうな記事が IT メディアに上がってまして、新潟県民 FM 放送とか、レディオネオっていう名古屋市の放送局が、共に6月末に閉局ということだそうなんですね。でそれから、あと、まあ、これもちょっと関連なのかな、まあ、お金の問題でしょうけどね、いろいろあって、まあ、BS とか AM ラジオを削減すると NHK が発表して、まあ、本当になっちゃうのかね。だから、今の NHK の AM だった第一第二が一個になっちゃう。だから、何英会話放送とかいうのがなくなっちゃうのか。BS のね、ドキュメンタリーばっかりやってるのがなくなっちゃうのかみたいな話もありますけど、まあ、ちょっとね、その双方で事情大きく変わって、まあ、ラジオの方はとにかく今、もうとにかく、もともと聞いてる人の世代がガーッと上がってしまって、これはどうしようかっていうんで、ラジコが始まって、で、まあ、放送してる内容も、どっちかというと若めなものに変わっていって、キャンペーンとかも若者向けっていうことになってますけど、ラジオの実態もね、どうなってるのか、まあ聞けば、過払い金と緊張の CM しか流れていないみたいな感じもあったりしますが、ね、ちょっと心配という言い方になっちゃいますけど、ただまあ。
僕ね、最近、うん、ラジオ番組表っていう雑誌を買ったんですよ。
はいはい、ああ、そうですね、はい。
一番新しいやつ。うん、異常ですよ、本当ラジオ局の数、世界、日本全国。
あ、そうね。なんか100局ぐらいあるんだよね、日本中でね。
うん。ちょっととんでもない数あるんで、うん、まあ、そこら辺は情報としてね、もちろんその固定のリスナーの方もいらっしゃるし、そこら辺のファン繋いでるものはあるので、なくなってしまうっていうところは悲しさはあるんですけど、
うん、
一度こうちゃんとこうユーザーさん、リスナーの方と向き合って、これは本当に必要なのかって考えること自体は必要だと思ってます。ただ、うん、NHK のその BS でなんか視聴率が取れてないから、これ番組はいらないんじゃないかなみたいなジャッジはしてほしくないというか、それは単に数値だけではなくて、やっぱりそこで生まれてるその局の番、この番組を聞いてることで僕は人生救われるって方もいらっしゃると思うので、そこら辺幅広い切り口、幅広い物差しで測ってほしいなとは思ったりはしますけどね、
うん、そうね、こう物差し1個じゃ良くないなってのは思いますよね。そんな物差し当てられたら、もう種ラジなんてもう、本当に。
これお金にも何にもなってないんでね。
いや、そう、うん、まあ、それはそれ
としても、コストもかかってないしね。
いや、コストはかかってますよ。皆さんね、お時間いただいてますからね。ありがとうございます。
あ、皆さんはそうですね。はい。よかったらそうですけど。
はい。まあ、みたいな感じですね。はい。他にもニュース気になったのを挙げておきました。あと、これだけ一個。
うん、
もし原爆の日に SNS があったらという広島タイムラインという企画を今やっていて、その3人のね、その子供と、旦那さんが出征している、身ごもった奥さんと、それから新聞記者の方が 当時書いていた日記をベースにして、今、だから当時 SNS があったらっていうんで、ツイッターをしてるっていう設定なんですよ。で、
かなりすごい追廃でしたけどね、見てるとね。
ああ、まあそうね、すごい。まあそれはそうなんだけど、3月ぐらいから投稿してて、で、これドキュメンタリーとか見たんですけど、そのやってる人たちが結構一個一個のツイートに、どうしたらいいかっていう、ああでもない、こうでもないっていうワークショップみたいな感じでしてて、なんかこう単になんかシステム的にやってるではなくて、うん、その投稿を作っていく過程もすごく魅力的なので、まあ、何かね、うん、ちょっとツイッターね、フォローするだけでも見れるんで、これちょっと面白いかなというふうに思います。
じゃあ賛否両論ではあるんですけどね。うん。
うん。まあじゃあちょっと別の話、別のところで話しましょう。では、真っ暗な予定です。予定見ていきましょう。8月9日は、長崎の原爆が落とされた日ですね。あと、ムーミンの日でもあるそうですよ。トーベ・ヤンソンの誕生日だそうですね。
おー、はい、ありがとうございます。
そして、8月10日は山の日。山の日ってこれね、映ったんだって。なんかね、オリンピックの閉会式だったから、ここに映ってるみたいです。うん、本当は
山の日って一昨年ぐらいでしたっけ、できたの。最近ですよね。
かな、
はい、最近できたのにもう変えられちゃったんだ。かわいそう。
まあまあまあ、今年ね、だけだ。まあ来年もじゃあ変わるのかね。伊原才覚記なんかもあります。そして8月11日は、うん、倒産、企業倒産の数が情報として出るらしいんですけど、6月を見るとですね、なんかやっぱ宿泊業とか飲食業の倒産が多いそうですね。
うん、
はい、それから延長ですね。サイト延長がなくなった日でも、あと頑張れの日でもあるので、うん、なんかちょっとよくわかりませんけど。そして8月12日は、日航機墜落事故から35年。これご記憶ありますか？ないですね。ないですよ、ね。
生まれてないです。
俺はね。
ただニュースとしては知ってますし、はい、つい最近、その123便っていうのがニュースになってましたよね。はい、なんかエラーでテストで設定した JAL のあれがっていうので話題になってましたね。
そうだよね。俺家族旅行行ってたんだよね、この時。まあまあ、だから別に全然近いとこでも何でもないですけど、家族旅行で見てたらニュースでテレビやってて、あーっていうのはありましたよ。だから、ね、どんな感覚だったのかなってちょっと正確に思い出せませんけど、衝撃だったのはね、ありましたね、その時ね。
映画にもなってますから ね,
ね。あとですね、黒い雨訴訟の控訴期限が8月12日で、これ、ごめんなさい、ちょっとね、気になっちゃったんだよね。黒い雨ってさ、原爆が落ちて、あと、その後に、うん、まあ、放射能を含んだ雨が降るわけなんですけど、その雨の影響で、やっぱりこう、体調を崩した人とか亡くなった人もいるんですが、その影響下について国が保障すべきだっていうふうな話があるんだけど、なんかこれが結構裁判になってたんですって。で、やっと去年なのかな、7月29日の判決で、被爆者と認めるように判決が出て、で、これを、まあ、国が、控訴するかどうかみたいな期限なんですね、今度の12日っていうのが。だこういうのが、まだまだ残ってるんだなと思うと、戦後とかね、なんかその忘れて、とか言いますけど、終わってねえなぁなんてちょっと思ったりしますね。はい。そしても8月14日は終戦記念日、もしくは敗戦記念日、何なのか、韓国だと幸福節だったり いますね。あと、イギリスだと、対日戦勝記念日。対日戦勝記念日とも言う。ね、だから同じ日だけど、いろんな見方がある。
そうだね。いろいろ閉じちゃいますからね。
はい。まあ、そんな感じの、まあ、ちょっといろいろ考える一週間になりますからね。はい。うん、さあ、ではちょっと駆け足で行きましょう。気になるニュースからトピックスを拾い上げて、このテーマどうですかというニュースから世間話です。さあ、5つ行くぞ。1個目。動く実物大のガンダムの、なんかね、首を取り付ける、なんか、上等式っていうの模様が公開されてるんですけど、なんかこういう記念式典やりたいっていうのがあるのかなと思って、何でも記念式典にはなるじゃない？
うんうん、
私がこれはちょっと記念式でやりたいなっていうのがあったら1個。それか2つ目、なんかね、安倍政権の支持者も批判者も簡単に騙されるというね、まあ、動画が公開されてるらしくて、まあ、安倍さんがちょっとこれ今時期やるのみたいな動画を流されてたんだけど、実はそれは、今のコロナの時期の動画ではなかったっていうのがあって、で、これをもって批判する人もいれば、これを批判する奴らおかしいみたいなことに使われるみたいな、もうなんだか義語矛盾みたいなことが起こってるんですけど、なんか、俺が思ったのは、 もうね、フェイクとか鬱陶しいなと思って。シンプルに嫌だっていうのもありますけど、フェイクが面白いっていうのもあるじゃないですか。まあ、虚構新聞。虚構新聞みたいなね。まあ、それもあるし、普通にこう、ドッキリとかもあるし、うん、冗談って楽しむためにあるものっていうさ、なんかそういう感覚もあるのに、なんかフェイクが攻めてくるとさ、どんどんそういうのがさ、おかしい、真面目だ、真面目にやれみたいな感じになって、ちょっと、うん、いやいや、それ冗談なんだっていう気持ちがさ、なんか失われちゃうなと思って、本当に腹が立つんで、うん、もっとね、こう騙してほしいっていう、そういう話をしたいなという、フェイクムカつく騙したい、うん、騙されたいっていう話ですね。さあ、そして、うん、田村敦史さんが、遺書動画サービス、いたことっていうのが公開されたということで、まあ、これ多分ね、一生サービスって世の中には、まあ、あるんだとは思うんですけど、これは動画でアーカイブして、まあ、誰かに亡くなった後に、自分の思いを伝えるっていう動画サービスなんですけど、なんかこう亡くなった後に自分のメッセージをどう伝えるかっていう、こういう考える機会って、まあ、やっぱりないからなかなかいい視点だとは思うんですけど、私の生きた証っていうのを、うん、普通の人ってどう作るのかなみたいな。で、それはね、あんま作んないっていう考え方もあれば、例えばライターとか、まあ映画監督とかだったら作品ということになるのかもしれませんけど、私の証って何なのかなって、そういう話をちょっとできればなとか。それから、4番目。日本人の7人に1人は原爆投下は仕方がないと答えてしまう根本原因みたいな記事があって、まあここの中にはウォーギルドインフォメーションプログラムなんて話も出てくるんですが、なんか平和問題、戦争問題、まあ、原爆問題、表現っていろいろあると思うんですけど、この表現によって僕らの記録、うん、記憶に残る意味合いって変わってくるのかなってことを思うと、言葉一つがすごく大きい意味があるのかなって思ってて、これまあ種ラジでもね、その言葉についていろいろ時々喋ったりしますけど、ちょっとこういう話もありました。ご主人、奥さん、俳句者をどう呼ぶか問題っていうのもなんかちょっと記事で出たりしてて、言葉っていうものが僕らにどれくらい影響があるのか、だからどれくらい皆さんこだわってますかっていう話ね、ちょっとオレンジさんとしたいなと思いました。さあ、そして5番目です。オレンジさん、
大きいテーマです。日本は、地球は、コロナ以降変わるべき、戻るべきということで、
はい、はい、
このね、コロナ以降、なんかコロナ後も違うし、ウィズコロナもなんか違う。こう、コロナの話題が出た後について、うん、これからずっとなんか僕たちはそれと付き合いながら生きていくことになるとは思うので、その中において、そのコロナ以前までとどう、変わるべきなのか、元に戻すべきなのかっていうことの議論というか、うん、具体的なそのプランまで今のところ考えておかないと、人間はそのね、嫌なことがあった時にそれを忘れるために普通に戻そうとするっていうことを得てして起こしがちなんですけど、なんかいろいろと限界に来ている状況、経済的にも政治的にもかなり限界に来ている中で、これが起きたことによってでこう露呈されたいくつもの問題みたいなものは見えてきているので、うん、個人的にはなんか変わるべきなんじゃないかなということで、うんうん、この前コロナ新時代への提言にという番組 BS1 スペシャルでやってましたけど、まあそこで話されていたようなことをヒントに、まあ本質的に言えばここで話していたのは、かなり昔の状態を取り戻すというか、自然の一員としての人類みたいなものを改めて認識しようみたいな話がメインにされていたんですけど、そういう意味では本質的には戻ってるとも言えるんだけれども、なんかそこら辺未来像みたいなものね、広井先生っていう方がこの前京都大学が今毎週無料でオンライン講義みたいなのやってるんですけど、その中で広井先生という方がお話しされていた、今改めてそのコミュニティとかね、国境を隔てたそれぞれの国同士の関係性とかっていうものを、このコロナ以降どうしようかなみたいな講義されてましたけど、そこら辺も含めて、具体的にどういうふうにしていくかっていうものを、まあ僕たちは決めてもしょうがないんですけど、ある程度一人一人イメージを持っておくことっていうのは大事なんじゃないかなみたいなことを思いました。
はい、これはどでかい、どでかいね。
うん、
いや、じゃあちょっと5番いく。ここが
最後に行かないか。今回はね、はい、式典、1番、記念式典やりたいよ、スッとやって
みましょう。やりましょうか。どうすか、なんか、わかんないけど、 例えば自分の好きなアーティストとかさ、まあ演劇とか、うんうんうん、まあ、うん、あとそうだな、ちょっと違うけど、あの、100日後に死ぬワニみたいな話もあったりとか、これはまあもうちょっと古く言うと、はいはいはい、その明日のジョーの、なんだっけ、亡くなった人。
白石や、リキーシトール。
リキーシトール。まあね、その、お葬式、うん、架空の人の。
あと、ホセメンドーサ。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。まあ、まあ、とかさ、
いろいろ。ホセメンドーサ違うわ。ジョーがやられたやつだ。はい、はい。
いろいろこう、まあ、あるじゃないですか。その、なくてもいいけど、ちょっとやってほしいみたいなさ。
うん、
まあ、
うんうんうん、
アーティストだと何周年みたいなのもありますけど、なんかこ、あります、うん、これやってほしかったなとか、こういうの見たいなとかありますか？
そうですね。最近、その、まあ、ちょっと話ずれるかもしれないですけど、うん、あの、来るっていう映画が話題になったんですよ。アマゾンプライムビデオに公開されたのかな、配信されたって
、はいはい、柴田理恵さんね、
はい。あれのその儀式。見ました映画。
見てない、
ね。見てない、うん。あの、ネオ日本みたいな、日本のその伝統的な神道とか仏教とかいろんなものを融合して、
はいはい、
その悪霊退散の儀式をやるんですけど、
はいはい、
それがめちゃくちゃ映像として面白かったんですよ。結構なんかグロテスクというか、何人かその、あの、神職側の方も亡くなるみたいな、あれはあったりするんですけど、
はいはいはい、
あの、映像としてはものすごくって、なんか、いわゆるその日本の伝統的なものっていうのが、まあ、それがいつから始まったか、昭和からかもしれないし、明治からかもしれないですけど、
うん、
なんかそういうもので、でも生まれて日本っぽいと言われている儀式みたいなの面白いんで、それと、うん、なんか今現在、それこそガンダムの話とか出てましたけど、なんか掛け算してやってったら、うん、なんか見栄えとしてはすごい面白いものできるんだろうなっていうイメージはありますね。ね、
確かになんか日本で、まあ今度、なんだっけ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの中にマリオの、ね、ブースができるとかっていうけど、うんね、きっとそれをやるときもさ、
うん。
餅巻きとかやるのかな餅巻きやんないか。でも、
テープカットぐらいはやるよ、ね。
テープカットぐらい
は。なんだ、やるんでしょうね。やりそう。うん、でマリオだから、なんかマリオが土管から出てくるんじゃないですか、やっぱり。
そうね。マリオが餅をビヨーンと伸ばして、うん、ルイージと一緒に。
餅なのかキノコじゃないですか、キノコ食うのじゃないです
か、ね、キノコを食うのか。まあなんか、うん、そもうなんだかよくわかんないけど。だから、でも、なんかトラディショナルな、その伝統的な謎の儀式みたいなものってやっぱ面白いよね。紅白幕とか。
面白いです。なんか面白がっちゃいけないと思う時もあるけど、面白いのは面白いですね、
うん、
やっぱりね。
まあ、うん、そもそも何だったんだっていうことが忘れられちゃうっていうところに、なんかこう伝統っていうものの凄みが出てくるんだと思いますけど。
うんうん、確
かに、まあだからね、いろいろこう記念式典もあるけど、記念式典の様式美自体が面白かったりもしますよね。
そうそうそうそう。それはなんか今の、現在、それこそエヴァでも何でも、今的なものと組み合わせたら絶対面白いだろうなっていうのがいっぱいありますよね。
そうだよね。京都になんかエヴァンゲリオンの施設ができた時に、舞妓さんがエヴァンゲリオン乗っかってたからね。乗っかってたっていうか、あの、首の横がかなんかぴょって立ってたりとかしてましたけど。
最高じゃないですか。
なんか不思議な感じですよね。
うん、強いの持ってると思いますよ、日本は。そこら辺は。
じゃあまたあのこの記念式典がいいっていう話はね、竹締めもコーナーでやりましょうかね、いつかね。
そんなコーナーありましたっけ。
はい。ちゅうことで皆さんも雑談のネタにしていただければなというふうに思います、うん、はい。番組ではご感想ご意見などもお待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで、種ラジの種枕でございました。
うん、
はい。お相手は、急にセミの音が聞こえなくなりました。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。